続きまして、本日です。メッセージをいただきます聖書の御言葉を司会者の方で朗読させていただきます。マルコの福音書8章14節から21節。第3版の聖書では新約聖書の80ページ。第2版の聖書では新約聖書の74ページです。それではお読みいたします。マルコの福音書8章14節から21節。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですか。本日は、以上の箇所より、主イエスが求めるものという題で、小谷渡の節よりメッセージを取り付けていただ
きます。それでは一言お祈りをして共に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今から私たちあなたの御言葉を聞きます。聖霊なる神様が私たちの心に語りかけてください。しもべを清めてくださり、取り置き管としてあなたが用いてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。やってしまった、こんな失敗をしでかすとは、というような失敗を私たちの人生は何度か経験します。皆さんそれぞれ大きな失敗というのが過去に何回かはあったのではないかと思います。今日の聖書の箇所にもその弟子たちの失敗というのが記されています。今日はこの弟子たちの失敗を通してですね、神様、主イエスがというふうにもタイトルにしましたけども、イエス様が求めるもの、神様が求めるものは一体何なのかということをご一緒に見ていきたいと思います。今日は3つのステップでお話ししますが、お伝えしたいことは1つであります。まず第一に、今日の聖書の箇所から教訓として知っておきたいことがあります。それは、私たちはこのような失敗、またその逆のですね、成功といった結果に非常に心を奪われやすいものなんだということですね。そのことをまず最初に覚えておきたいと思います。ご一緒に声に出して14節から16節をもう一度お読みしたいと思います。皆さんご一緒に14節から 3、はい。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れたっていうのが今日の聖書の中の一つの始まりですね。スタートですね。このパンっていうのは4000人の給食で残ったパン切れのことかなっていうふうに思います。8章の8節にですね、そのことが記されています。どうして弟子たちはパンを忘れたのかということは聖書は記していません。はっきりしていることは彼らがパンを忘れたっていうこと、そしてパンは船の中には一つしかなかったということがはっきりしていることであります。イエス様が今読んだように15節でパリサイ人のパン種、またヘロデのパン種に気をつけなさいって言われたのに対して、弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論を始めます。これ何を言っているかというと、弟子たちはパンを忘れたというこの失敗が心に残り続けていたので、イエス様が言ったことが耳に入らなかったっていうことを意味していますね。全然この的外れなことを弟子たちは解釈するわけです。イエス様はパン持ってないこと、パン一個しかもうないっていうこと、このことを気にして怒ってるんちゃうかって思ったわけです。それで議論を始めたわけです。パン何でもってこへんかったんや。お前が忘れたからあかんのんちゃうかっていうふうに、こう、意見をですね、意見というか責任を追求している、そういう議論が目に浮かぶような光景であります。今日ここからまず最初に覚えたい、その教訓として覚えておきたいことは、私たちはこのような失敗や、また逆の成功といった目に見える結果にですね、非常に左右されやすいものなんだっていうことを、まず覚えておきたいと思います。パンというのは日常の生活を意味しています。私たちが日々生きていくための糧のことですね。私たちは自分の生活が仕事と言ってもいいでしょうね。日常をしていることですね。目の前の生活がうまくいかなくなると、イエス様がわからなくなってくるんです。私たちは目の前の生活が困難に陥ると、あるいは良くなってくるとってもいいかもしれないですね。御言葉が耳に入らなくなることがあるっていうことですね。弟子たちはパンが船の中に一個しかない。これどれぐらいのこの深刻な状況なのかちょっとわからないですけども、とにかくパンが一個しかない。あれだけあったパンを全部忘れてしまったっていうことが、やっぱりかなりのこのストレスになって、イエス様が一緒にいること、そしてイエス様が語られた御言葉が、心に入らなかったんですね。私たちもそのような弱さがあるということをまず最初に覚えておきたいと思います。私たちは結果、目に見える結果に非常に左右されやすいものなんだということですね。第2に覚えたいことに移ります。今日の聖書の箇所が明白に教えていることが一つあります。今日の聖書の箇所が最も明らかにしていることが一つ、まあ一つだけじゃないかもしれないけど一つありますね。それはイエス様ってどんなお方なのかということですね。イエス様っていうのは何を気にされるお方なのかということです。イエス様は何を私たちに求めるお方なのかということが今日の聖書の箇所に記されています。 まず最初に消極的な面からいきたいと思います。イエス様はまた神様と言ってもいいですけども、何をお求めにならない方なのか、何を気にしない方なのかということですね。今日の聖書の箇所をよく見ていただきたいと思うんですけども、イエス様というお方はですね、パンを忘れたっていうことは全く気にしない方であるっていうことです。イエス様というお方はパンが一個しかないっていうことに関しては全く心配をしない方であるということです。もっと言うならば、イエス様は弟子たちがうまいことをやる、パンを忘れないでいること、上手にこのイエス様の弟子としての務めを果たしていくこと、そのことには関心がないっていうことです。皆さんの聖書をよく見ていただきたいと思うんですけども、イエス様はここでですね、お前なんでパンを忘れたんやって書いてありますか？皆さんの聖書にですね、なんでパン一個しかないねん、これからどうするんやって書いてあるでしょうか？書いてませんね。イエス様は一言もこのパンのことでは弟子たちをお叱りにはなってないわけです。どれぐらい私もこのパンがないっていうことがこの重大な失敗なのかは分かりませんけども、ここでイエス様は何一つ弟子たちにパンを忘れたことに関しては怒ってはいないっていうことですね。これが今日聖書が明らかにしていることの一つですね。ここから分かることは、イエス様というお方は私たちの成功や、また私たちが完全になることや、私たちがうまいこと上手にやっていくことを願っているのではないっていうことですね。イエス様は私たちがクリスチャンとして立派にこのキリスト教のこの何て言うのかな、教えをですね、守っていくことを、まあ、もちろん願っているんですけど、それを第一に求めているわけではないんだっていうことです。失敗してもいいんだっていうことですね。わかりますか？例えて言うとですね、牧師、この私自身にちょっと置き換えて考えてみると、牧師がですね、上手に説教をすることを神様は求めていないっていうことです。うまいことお話をして、たくさんの人がもう一回渡る先生のメッセージ聞きたいわ言って、こう教会にたくさん人が群れるようになることを神様は私に求めているのではないっていうことです。よろしいですか？神様は一人一人が社会の第一線で立派に活躍して、そして誠実で、その姿を見て、ああ、あの人が教会に行ってるんだったら自分も教会行ってみようって言ってこうなるようなことを第一に求めているわけではないっていうことです。私たちが考えるような成功を神様は求めているのではないっていうことですね。そのことを今日第2に覚えておきたいと思います。なぜ神様は私たちが成功すること、上手にうまいことやっていくことを願わないのかという、その理由だけ最後ちょっと述べときますけども、それは神様は何でもできるからです。神様は全知全能の方だからですね。つまり神様は私たちが上手にしないと御心を成し遂げれない方ではないからですよね。神様というお方は私たちが上手にやって成功しないと神様の栄光を表せないようなお方ではないからです。わかりますか？ 牧師が上手に説教しないと教会が成長できないような、そんなお方ではないっていうことです。いいですか。皆さんが上手に教会をキリストを明かしし、模範となる信徒にならなければ神様の国が表せれないような方ではないっていうことです。神様は私たちのようなちっぽけなこの能力に依存する方ではないっていうことです。神様っていう方は、ここに5000人4000人のね、奇跡がもう一度出てきていますけども、たった5つまた7つのわずかなパンでも大きな働きをなすことができる方だからですね。だから主は私たちのこの成功や私たちのこの力に依存することでは方ではないということです。故に私たちの成功を求めになっているのではないんだということですね。そのことを今日第2に覚えておきたいと思います。最後に移ります。今日ちょっと早いですね。今日最後に覚えたいこと、それは、じゃあ神様は一体私たちに何をお求めになるのかっていうこと、これ今日一番伝えたいことですね。そのために1番目と2番目を語りました。では神様は私たちに何を求めているのかっていうことです。私たちが成功することを神様は求めているのではないっていうこと、私たちが結果を出すことを求めているのではないっていうこと、私たちが上手にやって信仰生活を送っていることを求めているのではないっていうこと、では神様は私たちに何を求めているのか、今日のこのイエス様の言葉を一緒に見たいと思うんですね。私ちょっと読みますね、長いので。17節から21節までに実はですね、10回イエス様は質問をしているんです。もう今日の聖書の箇所はほとんどが疑問文なんです。ないないですかっていう疑問文が続きます。いいでしょうか。17節、それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。これ1個目ですね。2つ目、まだわからないのですか、悟らないのですか、心が固く閉じているのですか、目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、あなた方は覚えていないのですか。19節20節、ちょっと飛ばしますけど、いくつのカゴがいっぱいになりましたかっていうのが2回繰り返しますね。そして最後21節で、まだ悟らないのですかって10回繰り返してイエス様は質問をぶつけてるんです。これが今日の聖書の箇所の中心ですね。イエス様はなんでこんなに繰り返すんですか。なぜイエス様はこんなにも弟子たちを問いただすんでしょうか。珍しいですね、このいう場面は。1回や2回ならともかく10回も繰り返すわけです。弟子たちが本当に大切なものを忘れていたからです。この時弟子たちが最も主が求めるものを見失っていたからですね。それは何でしょうか。パンではありませんね。弟子たちがパンを忘れたことをイエス様は気にしているのではないことは明らかです。イエス様がここで何度も弟子たちに問いかけられたのは、弟子たちが最もなくてはならないものを見失っていたからです。それは何か。それは信仰ですね。今日の聖書の箇所で最も聖書が私たちに訴えているもの、 それは信仰です。イエス様がここで10回繰り返して問いただしているもの、それは信仰です。イエス様がおられるならパン一個でも大丈夫だという信仰ですよね。イエス様がおられるなら私たちはどんなに目に見えるこの現実が困難であろうとも、あるいは大きな失敗をして状況が悪くても大丈夫だというその信仰を神様は求めておられるんです。神様というお方は私たち人間に何を求めているのか、繰り返します。それは私たちがうまいことやることではないということです。私たちが上手に信仰を証ししていくことではないということです。私たちが成功することではないということです。神様が私たちに求めておられるのは信仰です。うまいこといけへんかもしれない、でも信じますっていう信仰を神様は私たちに求めているんです。目に見える現実は私たちいろんなうまいこといくときもあれば、この弟子たちのように失敗することもあります。パンがカゴ7つに余るほどですね、私たちの目に見える現実の生活が豊かな時もあれば、パンが1つしかない、もうどうだいしようというような困難に陥る時もあります。でも神様が求めているのは信仰だということです。それでもどんな時でも主が共にいるなら私は大丈夫だという信仰ですね。それでイエス様ここで5000人4000人の話を切り出しているわけです。思い出しなさいって言ってるんです。主が共にいるならどんな環境にあっても私たちは大丈夫だ、その信仰を持ちなさい。今日聖書は私たちに語りかけています。パウロという人がこう言ってますね。お開きにならなくても結構ですので聞いてください。私と共にことを心配している、くれているあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心に欠けてはいたのですが期待がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、というふうにパウロという人は言っています。これは今日私がお伝えしたいことですね。どんな境遇にあっても私は満ち足りるって言ってるんです。実際パウロという人は厳しい境遇に何度も置かれていくわけですね。その彼がこのように言っているわけです。ピリピの手紙に今書かれた言葉が書かれていますが、このピリピの手紙はパウロが牢屋に入れられている中で書かれた言葉ですね。どんな境遇にあってもっていうのはパウロの場合字で言ってますよね。牢屋に閉じ込められた中にあっても私は満ち足りるって言ってるんです。なぜかそれは私を強くしてくださる方によってっていうことです。これが信仰ですね。目に見える現実はパンが一個しかないかもしれない、 大きな失敗をしたかもしれない。でも主が共におられるなら、私はどんなことでもできるという信仰を神様は求めています。もう一箇所聖書を見たいと思いますが、これも有名な聖書の箇所ですが、詩編の23編ですね。ダビデが、まあ、書かれたとされています。詩編23編、こうありますね。有名な聖書の言葉なので皆さんよくご存知の言葉ですけども、一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は我が羊飼い、我乏しきことあらじって言ってるんです。これがイエス様が求めている信仰です。たった一つと言ってもいいでしょう。神様が私たちに何を求めているのか、それは信仰です。神様が私の羊飼いであるなら、私は乏しいことがありませんという信仰ですね。4節にこうありますね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。それはなぜかということが次に書いてます。あなたが私と共におられますから。ダビデという人がたとえ死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れないって言ったんです。それはなぜか、主が共におられるからです。弟子たちがこの船に乗った時、パンが一個しかなかった時、イエス様はどこにいたんですか？弟子たちと一緒にいたんですよね。でも弟子たちは目に見えるこの現実に惑わされて、イエス様がいることがわからなかったんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますってイエス様は言っておられます。つまり今主は私たちと共におられるということです。弟子たちのこの時の状況と私たちの今の状況は全く変わりません。今日主は私たちに何を語っているのか、それは私たちが目に見える現実で生きるのではなくて、神様が共におられるということに立って生きていくということです。この主を信じようではないありませんか。私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様が一緒にいるということ、そのことをどれだけ意識しているでしょうか。どれだけ私たちはそのことを信じているでしょうか。またどれだけそのことによって影響を受けているでしょうか。キリスト教がただの宗教になってはいないか。主が共におられるということが何か飾り文句になってはいないでしょうか。あなたの生活のただ中に主が共におられるということ、そのことがどれだけ意味を持っているでしょうか。この時の弟子たちのように何の意味も持たないなんてことはないでしょうか。今日ぜひこの一つのことだけを覚えて帰ってください。主は私たちに結果を求めるのではないということです。私自身にこれは言うことですけども、この教会が本当にこう成長して立派になって 豊かになっていくこと、そのことも神様は求めてはいないんです。ちっともそんなこと神様は求めてないんです。神様が私に求めていることは、どんな状況でも主を信じることです。主が共におられるなら私は大丈夫だ、私は乏しいことがないという信仰を神様は求めているんです。なぜか、さっきも言いましたけども、主は何でもすることができるからです。私の能力に依存する方ではないからです。私のただ信仰を待つお方だからです。それは皆さん一人一人にも言えることですね。今大きな人生の壁にぶつかっておられる方がおられるかもしれません。何か大きな失敗をして悩みの中にいる方がいるかもしれません。主はそのような状況を叱ったりはしないです。責めたりしません。あなたがうまくやっていくことを神様はちっとも求めていません。神様が求めているのはたった一つ、それでもあなたは私を信じるかということです。神が共におられることを信じますか。主があなたのその逆境を救い出してくださること、逆転してくださることをあなたは信じますか。これが今日主が十の弟子たちに問いかけたことで、私たちに問いかけている御言葉であります。一言お祈りをしたいと思います。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生き立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。天のお父様、あなたのただ一方的なご愛と恵みと真実を感謝します。私たちあなたによって愛され、あなたによって助けられ、あなたによって守られる、そのような価値の全くない、そのようなあなたからの祝福をいただくのに全く何の功績もないようなものですけども、主よ、あなたが一方的な憐れみによって私たちを愛してくださり、私たちの人生を滅びから命に移し替えてくださり、あなたが私たちを本当に救い出そうと待っていてくださることを信じて感謝をいたします。今あなたの御目が私たちの上に注がれ、あなたの耳が傾けられていますことを感謝します。どうぞ新しい一週間のそれぞれの歩み、現実厳しい中を歩んでいる方もおられます。不安を覚えている方もおられます。主よ、どうぞその人生の現実のただ中にあって、神様をこの主信じることができるように、神様からしだいの信仰を私たちに与えてください。そして神様のご臨在と、また神が共におられるなら乏しいことがないという告白を捧げるものとならせてください。イエス様の御名によって信じてお願いします。アーメン。